皆さんこんにちは、先生ズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が本日も生放送でお送りいたします。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。奈良県内ですね、今日は本当にいい天気ではあるんですけれども、週末あたりね、すごい寒かったですが、皆さん風邪をひいたりされてないでしょうか。またね、インフルエンザもね、まだちょっと流行ってるように聞きますので、体調にはね、くれぐれもご注意いただきたいなというふうに思います。今日はですね、どんなお話をしようかということで、思っておったんですけれども、この時期はですね、いつも確定申告のね、時期が近づいているということで、今日はね、ゲストの方にお越しいただいております。奈良税務署広報広聴官天川俊明様にお越しいただいております。天川さん、こんにちは。
こんにちは。
本日ですね、わざわざ、お越しいただいておりますので、確定申告のね、基本的なことを中心に、ね、お伺いしていきたいなというふうに思っておりますので、どうぞ30分間よろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
はい、ラジオのね、前のあなたのメールを、今日もお待ちしております。メールアドレス784@narafm.jp784@narafm.jp で、本日も、お待ちをしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、本題に入る前に、天川さんの、されているこうお仕事、広報広聴官ってどんなお仕事なのか簡単にご説明いただけますでしょうか。
そうですね、広報広聴官、名前の通りですね、まず広報事務、こういった確定申告期において、いろんなポスターとか、こういった番組に出演していただいて PR をするっていうような広報事務っていうのが一つありまして、もう一つ広聴事務、広報広聴官の広聴事務ですね、皆さんのご意見、ご要望なんかをお聞きして、組織で、の方に上げていって、それを改良していく、良い方向に持っていくっていうような事務、これが大体メインになるんですけれど、その他にも租税教室といいまして、
ありますね、
時代を担う小学生から高校生、大学生までですね、段階を踏んでですね、税金の大切さなんかを教えて、出前出張なんかでする租税教室ですね、こういったことにも携わっております。
ありがとうございます。租税教室もね、私もね、本当に10年ほど前には一度ね、小学校で講師をやらせてもらったことがあるんですけど、やっぱり子どもたちにね、そういうお話をするってやっぱ大事ですよね。
そうですね、本当に大事だと思います。
さて、もうね、天川さんね、自己紹介をしていただいたところで、ではね、もう生放送なので早速確定申告のね、お話を始めていきたいなというふうに思います。はい、さて、すでにね、毎年されている方はご存知だとは思うんですけども、まだね、これから確定申告を初めてする方もいらっしゃると思いますので、そもそも所得税の確定申告ってどんなものなのかというのを教えていただけますでしょうか。
はい、所得税の確定申告はですね、毎年1月1日から12月31日まで、31日までのですね、1年間で獲得したすべての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算して申告するものですね。
そうですね。で、このね、確定申告を、する、必要のある方というのはどういう方になるんでしょうか。
そうですね、個人で事業をされている方、不動産収入のある方、給与収入の金額が2000万を超える方、主たる給与以外の所得が20万円を超える方、あるいは2箇所以上から給与をもらっている方などは確定申告をする必要がありますね。逆に言いますと、1箇所から給与をもらっている場合で、年末調整が済んでおられる方は確定申告の必要がないということになります。
そうですね、最近ではね、副業を、認めている会社もちょっと出てきているようですけれども、そういった方はね、確定申告をしないといけないと、
そうです
ね、いうふうに考えてもらったらいいですよね。
はい、
あと、年金収入ね、このお昼の時間なので、年金もらっておられる方もね、たくさん聞いていただいていると思うんですけど、年金収入がある方っていうのはどうなんでしょうか。
そうですね、公的年金等の収入金額、これ2箇所もらってたら合算の金額になるんですが、その合計金額が400万円以下であってですね、それ以外の所得が20万円以下である場合、こういった場合については納付になる場合であっても確定申告の必要はありません。
そうなんですね。
ただしですね、住民税の申告が必要となる場合がありますので、十分気をつけていただきたいと思います。
はい、そう、昔はね、こんなことなかったんですけど、7、8年ぐらい前から確かにこういうふうに変わったんですよね。
そうですね、
ただあのね、納税の話が出ましたけれども、逆に確定申告をすることによって税金が還付される方っていうのもいらっしゃいますよね。
はい。先ほどあの一箇所から給与をもらって年末調整が済んでおられる方、
はい、
あるいは公的年金の収入が400万円以下でそれ以外の所得が20万円以下の方は確定申告の必要がないと申しましたが、
はい、
医療費控除、あるいは給付金控除、はい、住宅借入金等特別控除を受けることのできる方は還付を受けられるケースがあります。
そうですね。
また中途退職やアルバイトなどして年末調整ができていない方で、はい、税金を転引き、まあ、源泉徴収と言われるものですね、はい、こういったものをされている方については還付となるケースがほとんどと言っていいと思います。まあ、いずれにしましても還付を受けるためにはですね、そのままではダメなんで確定申告を必ず行う必要があるということにご留意いただきたいと思います。
そうですね。これ返し物の方は、ね、ちゃんと申告をしないとね、税務署の方でもわからないんでね。
そうですね。
確定申告することによって初めて還付を受けられるということでね、皆さんご理解いただければというふうに思います。あと、まあ、その他ですね、まあ、ちょっとこういうも収入についても申告しなければいけないですよというね、まあ、そういった必要なものっていうのも何かありますでしょうかね。
はい、よく言われるのがですね、はい、まあ、生命保険関係で解約や、はい、満期などによって一時金を得た場合、
はい、
あるいは年金として受け取った場合ですね、はい、こういったもの金額についても課税の対象となります。
はい、
生命保険会社から収入の明細というのが必ず送付されると思いますので、うんうんうん、しっかりとそこは確認していただきたいと思っております。
そうですね。
あるいはですね、株式関係におきましても、はい、平成30年分、30年ですね、はい、平成30年分は株価がかなり乱高下してましたので、
そうですね、
売買も多かったのかなと思っております。
はい、
売買によってですね、利益が出ている方で、はい、源泉口座でなく一般口座をお持ちの方、
はい、
この方は申告が必要となりますので、はい、ぜひご注意いただきたいと思います。はい、あと損失が出た場合についてもですね、はい、確定申告で繰り越し損失の申告をしていないと、はい、来年以降の損失が認められなくなるので、ここも十分気をつけていただきたいと思います。
そうですね。損失出ている場合ね、繰り越しをしようと思うと必ず申告をね、まあ、確か毎年しないといけないんですよね。
そうですね。
はい、まあ、ここで、ね、もう損失出たからね、申告しなくてもいいやということではないということだけね、ご注意いただけたらというふうに思います。はい、では、次のねお話に、移っていきたいと思いますが、医療費控除をね、これ申告されている方非常に多いと思うんですけど、まあ、簡単に内容をご説明いただけますでしょうか。
はい、医療費控除はですね、自分や生計を一緒にする家族ですね、はい、そういった方が多額の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるというものです。はい、平成29年以降はこの一般的な医療費控除の他にですね、まあ、特例として、セルフメディケーション税制というものが導入されていますが、まあ、実際に利用者は少なくですね、大半が一般的な医療費控除を受けているっていう状況ですね。
そうですよね。はい、ちなみにこのセルフメディケーション税制と通常の医療費控除、これって併用できるんでしょうか。
これはですね、いずれか有利な方を選択することはできるんですが、はい、併用はできませんのでご注意いただきたいと思います。
そうですね。あとでは、まあ、ほとんどの方がね、使っておられるこの一般的な医療費控除について具体的に教えていただけますでしょうか。
はい、支払った医療費の合計額からですね、はい、10万円か、はい、所得金額の 5% のいずれか少ない方の金額を差し引いた残りの金額が医療費控除として認められます。
はい、
この10万円か、あるいは所得金額の 5% については、有利に考えていただいて結構ですので、はい、所得金額の合計額が200万円未満の方は、所得金額の 5% を選択していただくことになります。
はい、
なお、限度額、医療費控除の限度額は200万円となっていますので、ご注意ください。
はい、これそうなると、所得金額は例えば180万円の方ですと、その10万円以上ということではなくて、180万円の 5% になる、9万円以上医療費をお支払いの場合には、そこの部分が対象になるということですかね。
その通りですね。はい、ただし支払った医療費のうちですね、はい、医療保険とか高額療養費としてですね、はい、自治体から医療費を補填された場合、はい、この補填部分については医療費の対象にならないので、ここはだけは注意いただきたいと思っております。
そうですね。まあ、実際に個人で負担したということですよね。
そうですね。
はい、ここね、まあ 帰ってくるお金は関係ないと思っておられる方もね、まあ、いらっしゃるかもしれませんが、そこはね、ご注意いただきたいなというふうに思います。はい、あと、これもね、29年のね、進行から変わったとこになるかと思うんですけれども、はい、医療費控除ね、まあ、受ける場合っていうのは、従来はね、領収書をね、まあ、提示するとか、提出するということが必要だったんですけど、この、領収書の提出に代わって、医療費控除の明細書というもののね、まあ、添付が必要になるというふうになっていると思うんですけども、何か注意することってありますでしょうか。
はい。平成29年分の確定申告から、はい、医療費控除を受ける場合には、明細書の添付が義務化されております。
はいはい。
まあ、その代わりですね、医療費の領収書の税務署への提出ですね、これが不要となっております。
はい。
まあ、しかしながら領収書はご自宅で5年間保存していただく必要がありますの で、
はい、
税務署から確認を求められた場合にはですね、提示していただくようよろしくお願いいたします。
ね、ここをね、もう申告終わったからもうね、捨ててもいいやってね、思う方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんけどね、あくまでも書類はちゃんと置いとかないといけないということですの です、ね、そこはね、ご注意をいただきたいなというふうに思います。あと、たくさんね、医療費がある方っていうのは明細書の作成もちょっとね大変になるのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、一応保険組合等が発行する医療費の通知書、
はい、
まあ、いわゆる医療費のお知らせなんかがあればですね、はい、明細書に添付することでそこに記載されている医療費については、はい、記載が省略することができます。
はい、
そういったことをご活用いただければと思っております。
はい、
この明細書及び明細書の記載方法については国税庁ホームページからダウンロードできますので、ご確認いただければと思っております。はい、また平成31年分の確定申告まではですね、はい、まあ、今おっしゃったように従来通り明細書でなく医療費の領収書の添付をして、その合計額を申告書に記載する方法も認められているんですが、一応制度のね、円滑な移行を目指しております。はい、可能な限りですね、明細書の作成を皆さん方にお願いしているところですので、この辺はご理解ご協力をお願いしたいと思っております。
そうですね、私もね、確定申告でね、まあ、市役所などね、まあ、こう派遣されるんですけどもね、もうここはもうだいぶね、定着化してきてるかなと思うんですけども、もしね、明細書をお作りでない方いらっしゃったら、明細書の作成をね、まあ、お願いできたらというふうに思います。あと、このね、医療費のお知らせっていうのは、これは、原本を出さないといけないということでいいんでしょうかね。
そうですね、原本になりますね。
はい。医療費のお知らせね、お使いになる方はね、必要であればコピーをね、置いていただいて、原本を提出いただくように、よろしくお願いいたします。はい。では、この医療費控除を、対象となるものなのか、そうでないものなのかというね、こう判断というのもね、ちょっと難しくなるのかなと思うんですけども、いかがでしょうか。
そうですね、一般的にはですね、はい、医者、まあ医師ですね、または歯科医師による診療、はい、または治療にかかった費用、治療または療養に必要な医薬品の購入代金、
はい、
あんま、マッサージ、指圧師ですね、針師、灸師、柔道、整復師による施術費用、介護保険制度の下で提供された一定の施設、居宅サービスの自己負担額などが医療費控除の対象とされていますが、これ確かに抽象的な表現で分かりづらいのかなと思います。はい、基本的には治療に要した費用なのですが、まあ、その関連として必要最小限度の交通費も認められています。しかしながらですね、原則的には定期健康診断費用とか人間ドック費用、はい、予防接種費用ですね、こういったものは治療とは認められないので、医療費控除の対象にはならないとされております。はい、一方でですね、妊婦さんの検診費用、あるいは出産費用っていうのは医療費控除の対象になるとされてますので、少し判断が戸惑う場合も多いのかなと思っております。
まあ、そういった意味では一般的な、ね、まあ、医療費であれば、対象になるんですけれども、まあ、ちょっと、ね、それ以外のものについては、ね、まあ、ちょっと注意を、ね、必要とするということですよね。はいはい、あと、まあね、最近、ね、ドラッグストアも、ね、いろんなお店が増えているんですけれども、そういった、ね、まあ、ドラッグストアをはじめとした薬局で、まあ、風邪薬とか、まあ、いろんな、ね、お薬を買わないといけない場合ってあると思うんですけど、そういった場合っていうのは対象になりますでしょうか。
そうですね、例えば風邪をひいた場合の風邪薬などは、まあ、治療や療養にですね、必要な医薬費の購入代金となりますので、医療費控除の対象となります。 まあ、常備薬として購入した場合にはこれは治療には当たりませんので、医療費控除の対象にならないということになります。
なるほど。
あるいは栄養剤とかビタミン剤などは、はい、薬品じゃないので、これ購入代金は医療費控除に対象とはなりませんね。
そうですね。あとですね、私もね、まあ、小さい子供いるので、まあ、気になるところなんですけど、まあ、保険がね、まあ、効かない、まあ、いわゆる自費で治療する歯の治療費とか、あと矯正ですね、これ大人に限らず子供もね結構あると思うんですけど、こういったものはどうでしょうか。
はい、ちょっとここはよく勘違いされている方もいらっしゃるんですが、はい、医療費控除に対象になるかどうかの判定基準というのはですね、はい、まあ、保険診療か自由診療かの制限というのは全くございません、はい、まあ、その治療費がですね一般的な水準に比べて著しく高価であるかどうかで判断することになります、はい、まあ、歯列矯正についてはですね、受ける人の年齢や矯正の目的などからですね、歯列矯正が必要と認められるかどうかの判断になってこようかと思います。例えばですね、発育段階にある子どもの成長を阻害しないために行う歯列矯正、はい、これは医療費控除の対象となりますが、同じ歯列矯正でもですね、要望を美化するための費用というのは控除の対象にはなりませんね、はい、
そうですね、やっぱりね、子どもの場合はやっぱりこれね、歯を矯正してあげないとね、大人になってからやっぱりね、発育ね、やっぱり成長をね、阻害するというのは確かありますよね。
そうですね。
あと、まあ、医療費のお話をね、まあ、ずっと、しておりましたけども、まあ、ちなみに介護関係のね、まあ、費用というのもね、まあ、ちょっと複雑だなと実務やってる私たちもね、思うんですけれども、このあたりもちょっと、まあ、簡単にで結構なんでお話しいただけますでしょうか。
そうですね、介護はちょっと複雑なんですが、施設において受ける介護サービスと、まあ、居宅、自宅ですね、はい、置いて、受ける介護サービスに大きくは分けられまして、施設の方のサービスを受けた場合に支払った介護費、食費、居住費っていうのは医療費控除の対象となります。まあ、最近できた介護医療院なんかも同様の扱いとなりますが、うん、はい、特別養護老人ホームですね、はい、こういったものについては先ほどの介護費、食費、居住費の2分の1が医療費控除の対象となります。うん、はい、一方でですね、居宅の方で受けたサービスについては、療養上の世話の費用に相当する部分が医療費控除の対象となるんですが、なかなか一般の方にはこの判断が難しいと思います。
ですよね。
はい。ですからですね、ま、施設サービスであっても居宅サービスであっても、はい、ま、介護を行う業者が発行する領収書においてですね、はい、医療費控除の対象額を明確に記載するよう定められていますので、そちらの方を確認すれば十分、判断ができるのかなと思います、
はい、そうですね、私もね、この領収書を、ね、見てもやっぱり私でもね、なかなか分かりにくい部分がありますので、これね、やっぱり対象額というのね、書いてる領収書を見ればね、すぐ分かりますので、皆さんもそちらを見てね、集計いただけたらというふうに思います。あと、その医療費控除で他に何か気をつけるところっていうのは何かありますでしょうか。
まず医療費控除はですね、その年1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象になるということが基本になります、うん、はい、例えばですね、30年12月の入院費を翌年の31年1月に支払うとですね、はい、これは30年分の医療費控除の対象とはなりません、あくまでも翌年31年分の対象となりますので、はい、注意が必要かと思います、また医療費控除がそのままがですね、還付されると思われている方が多いんですが、はい、税金の計算を所得金額から医療費控除などの所得控除額ですね、これを差し引いた上で、はい、一定の税率をかけて計算しますので、はい、実質的には医療費控除額のうちその1割とか2割の部分が還付されるということ、こういったことでご理解いただきたいと思います、
はい、
あと交通費の話をしたんですが、交通費が認められるのは原則として電車やバス、まあ、公共交通機関ですね、
はい、
あるいは出産による入院とか、歩行困難な怪我による場合などを除いては、はい、タクシー代は認められませんので、気をつけていただきたいと思います、もちろん自家用車とかを使用した場合にガソリン代、高速代も認められませんし、まあ、世間の評判などによって遠方の病院に行った場合の交通費も原則認められませんので、気をつけていただきたいと思います、はい、
まあ、あくまでも一般的に、まあ、必要なものをね、通常必要なものの範囲でということでの、まあ、制度ですよね。
そうですね、まあ、常識的な範囲ということになりますね、
はい、では、医療費控除のお話をねしたところでですね、まあ、メールをいただいておりますので、まあ、早速ご紹介をしたいと思います。 まず、1件目、ラジオネームキャンディーさん、ありがとうございます。奈良県のマスコットキャラクターセント君を作った、彫刻家、これ薮内佐藤さんのですよね、はい。奈良市の興福寺でインターネットを使った申告書の作成を体験したニュースを見ました。これあのいつもあれですね、この時期こういろんな各地で芸能人とか著名の方が PR でされてますよね。
2月4日にしたんです
ね。あ、2月4日にされた、はい、先週ですね。まあ、セント君は一体いくら稼いだんでしょうねということで、どうなんでしょうね。ね、セント君もね、まあ、一時期すごいね、こう、あの、話題に、ね、なりましたけど、最近はね、あの、もうライセンスなんかなしで、今、あの、ね、県の方もいろいろこう PR してるというふうに聞いてます。はい、続いて、じゃあもう一件目の、メールをいただき、ご紹介したいと思います。ラジオネームコノさん、いつもありがとうございます。こんにちは。医療費控除の件についてメガネやレーシックは、対象になりますかということで質問が来てるんですが、いかがでしょうか。
一般的にメガネっていうのは、はい、あの医療費控除の対象にはならないんですが、まあ、治療を受ける段階で、はい、医師の処方箋、メガネが必要っていう、治療に、必ず必要っていうことであれば、それが証明できればですね、はい、処方箋があれば、あ、一応メガネも医療費控除の対象になります、
ね、そうなんですね、
はい。でレーシックについては一応、はい、あの、まあ、部分的にダメなものもあるんですが、全体的には OK という形で、はい、考えていただいて、結構かと思います。
はい、黒さんいかがでしょうか。ご参考にしていただけましたでしょうか。はい、さてもう時間もね、まあ、だんだんちょっと終わりに近づいてきましたので、まあ、続きのお話をねまた進めていきたいと思うんですけれども、寄付金控除ね、本当にこう一部の自治体ではもうあのちょっとね動画過ぎているみたいなね、まあまあ報道もされておりますけれども、このあたりも控除の対象になりますよね。
そうですね、あのふるさと納税っていうのは都道府県とか市区町村に対する寄付金ですので、はい、まあ対象にはなってこようかと思います。あの皆さんも制度はよくご存知と思いますので、まあその辺は省略させていただきますが、はい、一つだけ注意していただきたいことを申しますとですね、確定申告が不要な給与所得者についてふるさと納税先が5団体以内の場合であれば、まあ、事前にこれらの団体に申請することで確定申告を提出せずに、はい、ふるさと納税の寄付金控除を受けることができます。おうおうおう、まあ、これを一般的にあのワンストップ制度っていうんですが、
そうですね、
まあ、よく見受けられるのはですね、あの最終的に5団体を超えてしまった場合ですね、はい、あるいは何らかの理由、例えば医療費控除とか、住宅ローン控除ですね、はい、こういったものを受ける場合にはですね、まあ、申告を行うこととなった場合につきましては、このワンストップの申請していてもですね、はい、その申告の際に必ずふるさと納税を含めて申告を行う必要があります。うんうん、はい、まあ、要するにですね、あの申告を行うことで自援申請の効力は無効になるとご理解していただきたいと思っております。
なるほど、まあ、我々のね、まあ、元から確定申告する人というのは関係ないんでしょうけれども、もともとサラリーマンの方で、確定申告の必要がないという方でも、場合によってね、急遽確定申告しないといけなくなった、まあ、先ほどね株の話もしましたけれども、まあ、そういった方についてはね、ふるさと納税の、まあ、各自治体の領収書をね、まあ、ご用意して、まあ、申告をしていただく必要があるということで、まあ、ご理解いただければというふうに思います。はい、あとあの去年ね、あの地震とか台風とかちょっと多かったんですけども、まあ、雑草控除、まあ、簡単で結構なので、まあ、そういうのもあるということをちょっと、まあ、ご紹介いただけないでしょうか。
そうですね、地震とか台風などの自然災害でですね、何らか住宅とか家財、自動車などがですね損害を受けた場合はですね、まあ、雑草控除という制度がありまして、はい、所得から差し引くことが可能であります。まあ、これ計算非常に難しいので、こういった損失がある方はですね、はい、税務署の方にぜひともご相談していただきたいなと思います。
そうですね、まあ、これは我々なかなか普段ね実務でも触れることって少ないので、まあ、専門家もしくは税務署の方に、ね、行っていただければというふうに思います。
はい、
あと、まあ、確定申告の受付ですね、まあ、2月1日からということでは聞いておるんですけれども、
はい、
まあ、税務署さんの方からこうね周知事項とか何かまああるんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。
そうですね、確定申告今年はですね、2月18日月曜日から3月15日となっています。はい、まあ、通常は2月16日なんですが、まあ、土日ということで後ろ倒しになってますので、はい、2月15日までは、一応 会場の方をですね、開設しておりません、はい、会場の開設がですね、2月18日からになりますので、こういったところをちょっと気をつけていただきたいなと思います。まあ、会場、2月18日からの会場もですね、申告の相談受付はですね、原則午後の4時まで、となってますので、はい、まあ、これ混雑状況によっては早めに受付を終了する場合がありますので、まあ、来られる方はですね、はい、できるだけちょっと早めにですね、ご用意いただきたいと思います。
あとなかなかね、こう平日にね、こう税務署へ出向くということがね、なかなか大変な方もいらっしゃると思うんですけども、休日もね、会場開設されるんですよね、今年もね。
そうですね、もう今年もですね、2月24日と3月2日の日曜日に限るんですが、はい、確定申告会場を開設して対応させていただきます、はい、ただしですね、納付とか納税証明書の発行など通常業務は行っていませんので、はい、ご注意いただきたいと思います、はい。
まあ、あと、まあね、こう、まあ、従来だと、こう、税務署に並んでね、申告書作成というのがね、まだまだ多いんですけれども、まあ、ね、ラジオの前の方もご存知の通り、今ね、インターネットでね、確定申告をする、まあ、e-tax というのもね、あるというのは皆さんご存知かと思いますが、はい、まあ、そういったところで、何か PR していただくことってありますでしょうか。
そうですね、今まではですね、マイナンバーカードとか IC カードリーダーライターですね、はいはい、こういったものがないと e-tax の手続きっていうのはできなかったんですが、はい、今年1月からですね、税務署で ID とパスワードを発行してもらえればですね、はい、簡単に e-tax が申告できるようになりました、ですので、スマホとか、はい、タブレットなんかからでも申告ができることになりますので、はいはいはいはい、ぜひちょっとこの辺は国税庁ホームページでご確認いただきたいと思っております。
タブレットで申告できると非常に便利ですよね。
そうですね、利便性かなり高まるものと思っております、
はい、特にね、若い方だとね、本当にこうタブレットをね、もう当たり前のように触る方が多いかと思いますので、まあ、もしね、若い方でも確定申告される方がいらっしゃったら、まあ、ぜひね、活用していただければと思います。はい、あと、まあ、このね、奈良税務署の管内では本当にたくさんの方が申告されるというふうに聞いているんですけれども。
そうですね、だいたい1日、平均1000人以上が来るこの奈良税務署というのはマンモス、はい、この、ね、近畿2府4県でもマンモスと言われるところでございまして、はい、まあ、提出件数も大阪管内では3位というような、
すごい数ですよね。
すごくこのためにですね、長時間お待たせいただくこともございましてですね、ぜひともですね、この e-tax をご利用されてですね、寒空の下で順番待ちということが あまり少なくなるようにですね、私どもの方も願っているところでございます。はい、
ではもう一つメールをね、頂戴しましたので私の方からご紹介したいと思います。ラジオネームフクロウさん、ありがとうございます、こんにちは。昨年から腰痛がひどくて湿布薬をよく買うのですが、この湿布薬も控除の対象になるんでしょうかということですが、これはいかがでしょうか。
そうです、基本的に治療に使えば湿布薬も医療費にはなるんですが、はい、まあ、ずっと使うのがどうかっていうところは、はい、医者にかかって湿布薬が処方されれば、はい、もう間違いなく大丈夫なんですが、ですよね、はい、そこの辺はちょっと一回医者に見てもらうっていうことをお勧めはしますね。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます。では最後に、税金のね、まあ、振り替えのね、期日とかもあると思いますね。ちょっとそれだけ教えていただけますでしょうか。
はい、今年の納付の分ですね、振り替えをご利用されている方、引き落とし日がですね、4月22日となっております、はい、消費税については4月24日、はい、前日までに余裕を持ってご用意いただくようによろしくお願いしたいと思います。
はい、ね、税金のね、納税が遅れて延滞金も発生しますので、まあ、ご注意いただきたいと思います。で、本日ですね、奈良税務署の天川さんにゲストとしてお越しいただきました。天川さん、緊張されたんじゃないですか。
そうですね、はい、初めてのことでちょっと拙い説明になったかもしれませんが、何かあれば税務署の方にご相談いただければと思います、はい、
皆さんありがとうございます。